私たちは今、主イエス・キリストの十字架に至る苦しみと愛の導きを覚える、受難節、レントの季節を過ごしています。その時にあたりまして、今日はマタイによる福音書27章32節以下に記されている御言葉に耳を傾けながら神様を礼拝したいと願っております。で今日の箇所ですが、新教条約聖書の小見出しにも示されておりますように、主が十字架につけられる場面そのものを、伝えているところです。イエス様はユダヤの最高法院による裁判、そしてローマ総督ポンテオピラトによる裁判、あちらこちらの裁判にかけられて、最終的に十字架の刑に処せられることに決まり、今その死刑場である、ゴルゴタへと向かわれます。でこの当時、十字架の刑というのは、ローマ帝国に対する反逆罪などの最も重い犯罪を犯した者に処せられる、最も残酷で、最も屈辱的な処刑方法でありました。十字架へと向かわれるイエス様のご受難の歩みも、その意味ではまさに一歩一歩が本当に言葉では表すことができない、苦しみと残酷さと、そして屈辱とに満ちていたはずであります。聖書の、マタイによる福音書の、この箇所を見ましても、そうしたことは十分に伝わってくるのではないかと思います。で、そのことは、そのこととして、受け止めつつも、しかしこの今日の箇所であります27章の、32節から44節まで、よくよく読んでみますと、ここにはただイエス様が受けられた苦しみや痛みがどれほど大きいものであったか、どれほど悲惨なもので、どれほど生々しいものであったか、そういうことがことを細かに強調されて伝えられているわけではありません。食事も睡眠も取らないまま裁判、あちらこちらの裁判所を引き回されて、背中を鞭で打たれた後に十字架をご自分で運ぶように担がせられ、ゴルゴタへと向かわれる。映画にも、しばしば表されてはいますように、イエス様はもう本当に数歩歩いては倒れ、数歩歩いては倒れ、ついには倒れ伏したまま起き上がることもできなくなってしまわれた、それほどの苦しみと疲れと覚えておられたはずであります。ですから32節ではローマの兵士たちは、このままではどうしようもないので、たまたまそこを通りかかったキリネ人のシモンという人にイエス様の十字架を代わりに運ぶように命じているのです。でしかもいよいよ十字架につけられる場面に至れば、まず両手両足に釘が打ち込まれる。そして十字架の上では、その激しい痛みのほかに、出血による貧血であったり、照りつける太陽の下で異常な渇きを覚え、また日射病に苦しむ、そういう大変な苦しみがどうもあるようであります。しかしマタイによる福音書はそういったイエス様の苦しみを、今申しましたけれども、一つ一つ生々しく描き出しているわけではありません。むしろ、こういう記事としてはどちらかというと淡々と語っているような思いさえいたします。ただそういう中で、ではマタイによる福音書は淡々とイエス様の受難を描いて終わっているのかといえば、そんなことはもちろんございませんで、一つのことをはっきりと強調しております。その一つのこととは何か、 それはこの場面でイエス様が人々から受けた罵りやあざけりであります。この場面において多くの人がこのイエス様を見てイエス様を軽蔑し罵っています。この刑を執行したローマの兵士も、この場所をたまたま通りかかった人たちも、また祭司長たちや律法学者、長老といったユダヤ人の指導者たちも、イエス様を侮辱する。そして最後には、イエス様と一緒に十字架につけられた強盗たちですら、自分の罪や自分の苦悩、苦痛は棚に上げて、イエス様のことを罵っている。なぜマタイによる福音書はこのことをこんなにも必要に描いているのでしょうか。イエス様の物理的な苦痛よりも人々のあざけり罵る姿をなぜこのように私たちに伝えているのでしょうか。でそれは何よりも、そのような人々の姿に、罵る、イエス様を罵る姿の中に、またその言葉の中に、私たちが聞き取らなければならない、神のメッセージが込められているからに、他なりません。いやそんな悪意に満ちた言葉の中に、何のメッセージがあるのかと、そんなところに神様の御心があるのかと、まあ、疑問に思われる方もあるかもしれません。しかし、神様は様々な仕方で、この罪深い私たちに御心を示してくださる。今日は、その神様の御心に、この私たちに、神様が語っておられるそのメッセージに、引き入れていきたいと思っています。で早速、まあ、この、人々が、イエス様を罵った、まあ、その言葉と内容に入ってまいりますが、まずそこで初めに示されますのは、ユダヤ人の王としての姿、イエス様のお姿、まあ、そして私たちの王としてのイエス様のお姿です。まあ、具体的に言えばこれは37節に言葉としては出てまいります。まあ、イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王、イエスであると書いた罪状書きを掲げた。まあ、十字架につけられたイエス様の頭の上に、これはユダヤ人の王イエスであるという、まあ、罪状書きが書かれていた。さらに言いますと、まあ、今日の箇所ではないんですが、まあ、その一つ前にあたりますね。27章の27節から31節を見ましても、ローマの兵士たちが死刑判決を受けた直後にイエス様をからかい侮辱するありさまがこう示されておりますが、ここでも28節以下を見ますと、彼らが何をしたか、ただ侮辱してからかっただけではないのです。イエスの着ているものを剥ぎ取り赤い外套を着せ、茨で冠を編んで頭に乗せ、また右手に足の棒を持たせて、その前にひざまずき、ユダヤ人の王万歳と言って侮辱した。つまり、イエス様が王であるということに、いうことを、その、罵りの材料にしている。で、もちろん彼らは、イエス様のことを王様だと思っているわけではないし、ましてや王として立っ飛ぼうなんていう気持ちは全くない。まあ、逆に、お前のようなものがユダヤ人の王なんだと言って、イエス様を侮辱し、またユダヤ人たちを侮辱しているだけに過ぎません。しかし、聖書はこういう形を取りながら、しかし真実のところで、このイエス様こそが、そして私たちのために、あざけりを受け、苦しみを受けられているこのイエス様こそが、私たちの誠の王として加えた方であるということ、そのことを示しているのです。そして私たちが侮辱するためではなくて、また 形だけ敬って見せるためでもなくて、本当にこの方を私たちの王としてお迎えし、王として褒めたたえ、毎日の生活の中でこのイエス様を崇めつつお迎えするように、従うように訴えているのです。で、このことは、2週間前の礼拝で、子供たちとの、合同の礼拝で、礼拝の時に聞きました。エルサレム入場の場面を描く御言葉においても表されておりました。具体的にご覧になる方は、もう、しばらく前になりますけど、マタイによる福音書で言えば、あれですね、21章、新約聖書の39ページの21章ということになりますが、イエス様がいよいよエルサレムに入るにあたって、ロバの子に乗って入場されたアリ様が記されております。で、その時には、弟子たちもエルサレムに来ていた群衆も、よくわからないままではありましたけれども、自分の上着や白の枝を道に敷き、ダビデの子にホサナと叫びながらイエス様を迎えた。で、これはすべて新しい王様を迎える時の、振る舞いというか、仕草を表していたのです。ただイエス様の場合、一般の王の入場とは、入場の仕方とは大きな違いがありました。皆さんもすぐ覚えてらっしゃると思いますし、またすぐにお気づきになると思いますが、一般の普通の王というのは、大体自分が占領した町に入るときには、戦争、戦に用いるその軍馬にまたがって、まさに威風堂々と威圧感を持って、自分が王なんだと、人々を威圧するような勢いで入ってくる。で、それに対して、イエス様は、ご自分の足が地面についてしまうくらいの低い、背の低いロバの子に乗って、ある意味とぼとぼと入場されてきたのです。その姿は人々の目には、人々の目から見るならば、からかいの対象になるような滑稽な姿にさえ映る、そういうところがあったはずです。しかし、そこにはまさにイエス様がどのような王として私たちのところに来てくださったのか、そのメッセージが明確に込められておりました。簡単に申しますならば、イエス様はただ力を持って他の支配者を倒し、私たちを我が物として上から支配するために来られた王ではない。むしろロバが大きな荷物を背負って歩く動物であるのと同じように、イエス様は私たちの罪という重荷をご自分の身に背負うことによって、私たちをその罪から、罪の支配から、また悪魔の支配から解放されるために、解放してくださるために、そのような王として、そのような救い主として私たちのところに来られたのです。そしてその王であるイエス様のもとに置かれるときに、私たちは自分の罪から、そしてこの世におけるあらゆる重荷から解放された新しい命を生きるものとなる。またこの世の重荷の中で心を固くなになって、自分こそが王様なんだと意地を張り、人を傷つけ、また人を支配しようとするこの古い自分から解放されていくのです。そのために私たちはロバの子に乗って入場されたイエス様を、そして十字架の上で一切の私たちの罪も一切の呪いもその身に負ってくださったイエス様を王として救い主として崇めるように招かれているのです。 そのことを私たちはまず聞き取っておきたいと思います。そしてもう一つ、マタイによる福音書の27章、32節以下の場面に戻りますが、このところで最も繰り返し強調されているのは、一つの言葉ですね。もしあなたが本当に神の子なら、まず自分を救ってみなさい。そういう言葉です。これは、通りがかりの人も言いましたし、祭司長や律法学者たちも言いましたし、またによる福音書には書いておりませんが、一緒に十字架につられた強盗たちも言ったと、聖書では報告されています。もしあなたが本当に神の子なら、まず自分自身を救ってみなさい。そうすれば、あなたを信じてやろう。でもしあなたが神の子ならという言葉をお聞きになりましたら、聖書に親しんでいらっしゃる方の中にはピンとくるところがあると思うんですね。でこれは同じマタイによる福音書の初めの方の4章に記されている荒野の誘惑の中でも繰り返しイエス様に向けられた言葉でありました。ご覧になる方は新約聖書の4ページ、マタイによる福音書の第4章にございますが、その3節ですね。イエス様が40日40夜断食をされて、空腹を覚えられた時に、悪魔が来て、もしあなたが神の子ならば、これらの石がパンになるように命じたらどうだと、誘惑するのです。その後も、イエス様を神殿の屋根の端に立たせて、あなたが神の子なら飛び降りてみたらどうだ、そういう誘惑をするんですね。そうした誘惑に対して、特に初めのパンの誘惑に関しては、イエス様が人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものだという有名な御言葉を持って、退けたわけですが、今、十字架の上にあって、同じ言葉が、またはるかに強烈な誘惑としてイエス様に投げかけられたんです。もしあなたが本当に神の子なら、まず自分自身を救ってみせたらどうだ。今すぐ十字架から降りてみたらどうだ。そうすれば、自分もあなたを信じてやろう。なんてひどいことを言うんだろうかと私たちはある意味では思います。しかし私たちはこの言葉をただ2000年前の不信仰なユダヤ人たちが口にしたとんでもない言葉だとして受け止めるだけではなくて、まさに今この私たち自身の中にある誘惑の言葉としてイエス様に、私たちもまだ乱暴に投げかけていく誘惑の言葉として見据えることが求められております。これはまさに悪い人たちの、どうしようもない人たちの言葉ではなくて、私たち自身がまた神様に向かって吐く、吐き捨てるようなにぶつける言葉ではないでしょうか。結局、この自分が救われたいんだと、自分さえ良ければいいのだと、思う心が私たちの中に根深くあるんです。だからイエス様にも神様にもとにかくこの自分をまず救ってみせてくれと私たちは願うんです。露骨にそんなことを口にはしないでしょうけれども、まず自分を、人はどうでもいいとまでは言わないけれども、まずこの自分を救ってくださいと私たちは神に祈ることが少なくないのでは ないでしょうか。まあ、あちらこちら見るようですが、もう一度マタイによる福音書の27章に戻りまして、27章の42節にユダヤ人の指導者たちが語った言葉として、他人は救ったのに自分は救えない、それではとてもあなたを救い主と神のことを信じる気にはなれない、まあ、そういう言葉がありますが、これこそまさに私たちの思いがイエス様の思いからいかに遠く離れているかということを表している言葉だと思います。イエス様の思いも神ご自身の思いも自分を救うことではなくて、ただ人を救うことにあった。それはもちろん私たちが普通に考えるような格好のいいこと、称賛に値することではないのです。今十字架の上にいるんです。そんな綺麗事で済むような理想主義のかっこいいことを言って済ませられるようなものではないことは神ご自身がご存知でした。人を救うためにはどれほどの苦しみとあざけりと痛みを負わなければならないか。そのためにどれほどの涙を流し、どれほどの深い闇を通らなければならないか。どれほどの侮辱や罵りをその身に負わなければならないか。私たちは何もわからないんですが、イエス様だけがそのことをご存知であった。そして、イエス様だけが私たちを救うためにそのあらゆる苦しみを黙って身に負っていらっしゃるんです。どうでしょうか。もしイエス様がご自分を救うことに心を向けてのこのこと十字架を置いてしまったならば、私たちはどうなったでしょうか。本当にイエス様を信じたでしょうか。いや、立ちどころに私たちは失われてしまう。自分の罪によって滅ぼされてしまう。しかし、この私たちを一人でも失うことがないように、私たちが神の命に立ち返ってくるように、イエス様は、人間の罪がまさに荒れ狂っている、あの十字架の上で、私たちの一切をその極みに至るまで、最後の一滴に至るまでになってくださったんです。自分を救うことを考えずに、ただ私たちを救うために十字架の上にとどまり続けられた、そのイエス様の真実さ、イエス様の真剣さ、私たちを救おうとする、私たち自身は自分で滅びに向かっているのに、それを何とかして救おうとされる神様の真剣さと愛の深さと、私たちは今改めてこの季節に思い巡らしたいのです。それはある意味では不思議なこと、私たちの理解を超えたことでありますが、そうであるからこそ聖霊に導かれて、この神様の愛に目が開かれていくように、私たちはこの時を過ごしたいと思います。そして何よりも、私たち自身がこのイエス様の十字架のもとに立ち返っていくことを願うのが、この季節の私たちの在り方ではないかと思います。先ほども申しましたけれども、自分が救われることばかりに、自分が得をすることばかりに、結局心がとらわれてしまっている私たちが、恵みのうちにその罪に気づかされて、本当に神様にもう一度心を開いて、その一切をイエス様のもとに委ねて、十字架のもとに立ち返っていくものが、その時に初めて私たちはこのイエス様を王として、私たちの救い主として知ることができ、 お迎えすることができるんです。私たちは頑なものです。愛のないものです。そして心の頑なさの中で、不信仰の中で自分の命を失い、ただイエス様を罵って得意になっているものです。しかしその中で私たちのすべてをイエス様はご自分の身になってくださいました。イエス様のその愛によって私たちが打ち砕かれるように、私たちが心を開かれるように、神様のもとに帰ることができるように祈りたいのです。そして誠の王である、繰り返しになりますが、誠の王であるイエス様を、あなたこそ生ける神の子キリストですと告白しながら、共に褒めたたえつつ、このレントの季節を、受難週に向かう季節を過ごしてまいりたいのです。あなたこそ生ける神の子キリストです。そこに私たちのまた本当に目指すべき賛美と感謝の礼拝があることを覚えたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今十字架に向かわれ、また十字架につけられたイエス・キリストのお姿、いやそれ以上にそのイエス・キリストを罵り侮辱しあがける人々の姿を通し、私たち自身のまた罪の深さを覚えさせられた思いがいたします。しかしあなたはそのような私たちを責めるためではなくて、ただそのような私たちをあなたの命の中に立ち返らせるために、救い上げるためにこそ、そのあらゆる私たちのあらゆる罪を、その苦しみを身になってくださいました。どうぞ私たちがそのあなたの愛に、十字架を通して示されるあなたの愛にこそ心を止めることができますよ。その愛によって心を砕かれ、その愛によって心を開かれて、十字架によって示されるあなたの恵みを見出すことができますように、明かしすることができますように、賛美することができますように導いてください。今この時にこそあなたの救いと勝利の約束が私たちに迫ってきていることを深く覚えさせてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって今に捧げします。 Amen.